吉高加納牧師によりまして、牧場に降る雨のようにと題してメッセージをいただきます。
皆様おはようございます。はい、リモートの皆様おはようございます。1階の皆様おはようございます。詩編72編は王についての歌です。王という存在はこの世の政治、為政者の象徴、代表者であります。この詩編72編は、聖書教育のテキストによりますと、先週10月24日のテキストでありましたけれども、10月31日、衆議院議員選挙と最高裁裁判官の国民審査の投開票日である本日のテキストとして読みたいと先週から思っておりまして、先週はいわゆる富める青年の箇所からのメッセージをさせていただいております。皆さんがどこの政党を支持し、どなたに一票を投じるか、そういう投票行動のことをどこかに促したいという気持ちはありません。ただ私たちが政治というものに直接手を携える、今日というこの日、政治の務めについて聖書を通して思い巡らして、私たちが生きるこの世界が待ち続けていくべき未来の姿について、この礼拝で考えて一緒に祈りたいと、私たちにとってもう一つの、信仰による政治行動の日と、この礼拝をしていきたいと、そういうふうに思っております。それでは詩編72編に目を向けたいと思いますが、まずはプリントをご覧ください。Zoom の皆さんは今から画面を共有いたしますので画面を見てください。もう少し原文に近いと思われる別の訳で読んでみたいと思います。新教訳と見比べたり聞き比べたりしながらどうぞお聞きください。ソロモンの歌。神よ、あなたの公正を王に与え、あなたの義を王の子に与えてください。彼があなたの民を義によって裁き、公正をもって苦しむ者を裁くように。山々は民に平和をもたらし、丘は義をもたらすように。彼は民の苦しむ者の訴えを取り上げ、貧しい者の子らを救い、教えてあげる者を打ち砕くように。火と月が照る限り、それが世々に及ぶように。彼は牧場に降る雨のごとく、地を潤す夕立のごとく来るように。彼の世に救いは芽生え、平和は月の失せるまで豊かになるように。彼は助けを求めて叫ぶ貧しい者を救い、よるべなき哀れな者を助ける。彼は弱い者と貧しい者とを憐れみ、乏しい者の命を救う。彼は圧政と暴虐から彼らの命をあがなう。彼らの血は彼の目に、彼らの血は、ごめんなさい、彼らの血は彼の目に尊い。神、イスラエルの神、主は褒むべっかな。ただ主のみ屈しき御業をなされる。その栄えある皆は常しえに褒むべっかな。その栄光は全地に満ちるように。アーメン、アーメン。語色がありましたね。血っていうのは血液のブラッドの方です。さて、読んでいただいて見ていただいてお分かりのように、一節から四節に訳語の違いがはっきりと現れていました。訳されていない語もあるということもお気づきいただけたのではないでしょうか。一節の裁きと訳された語、ミシュパート、これは公正という言語です。同じく一節の恵みと訳されている語、ツェダカー、これは義という原意です。 そして2節にはこのギ・ツェダカと構成ミシュパートが訳し直されて消えてしまっています。1節から3節を原文のキーワードでたどっていくと、ミシュパート、ツェダカ、ツェダカ、ミシュパート、構成、ギ、ギ、構成と畳みかけるように読まれているんです。そしてそれに続いて3節で平和シャロームともう一度ギ・ツェダカが続きます。くどいようですがもう一度キーワードを復唱します。ミシュパート、ツェダカ、ツェダカ、ミシュパート、シャローム、ツェダカ、こうなってるんです。公正、神の義、神の義、公正、平和、神の義、そういうふうに言葉を重ねて、そしてその後それに続いて彼は民の苦しむ者の訴えを取り上げ、貧しい者の子らを救い、虐げる者を打ち砕くようにと畳みかけるように厚木早に続けられているんです。そういうトーンです。この詩人はどれだけ公正と神の義と平和に飢え渇いているんでしょうか。喘ぎ、渇き、これ以上耐えられないですとでも言わんばかりのトーンが冒頭から聞こえてくると思いませんか。王になる者は公正な裁きをする人であってほしい、王は神の義の体現者であってほしい。詩篇72編はそう叫んでいるんです。助けを求めて叫んでいる貧困者たちが救われないで放置されている。法の目をかいくぐってなされる高官たちの不正や収奪によって貧しい人々はいよいよ窮地に立たされ、弱い人々は死の淵に追いやられている。この現実を今の王は知っているのだろうか。知っていて動かないのか。それともこのような圧政と欺民はその王自身から出てきているのか。神よ、もうごめんです。私たちが求めているのはあなたの公正です。あなたの義です。そしてあなたの平和です。あなたの中にこそその全てがあり、地上の王はただただそれを移し、民のためにそれを政治や社会の仕組みの流れにしていく責任を持っているんです。そのことを通して公正の源、正義の源、平和の源なる神あなたが明かしされるべきなんです。神よ、あなたの真実が明らかになりますように。この世に日と月が照る限り現れてくる王がそのような人物でありますように、そのような王を私たちは牧場に降る雨を恋焦がれて待っている枯れ果ててしまいそうな草地のようなものなんです。私たちは待っているんです、雨を。詩人はそのような思いをこの詩にぶつけています。一見王様を祝福するように思えるこの詩篇72編ですけれども、虐げられた民たちの王への批判であり、正義に飢え渇いた民衆の怒りが込められています。そして最後は、この詩の最後はアーメン、アーメンで結ばれます。つまりは私たち人間を本当にアーメン、まことに公正と義と平和によって治めたもう方は主なる神あなたなのです。あなただけがまことの王なのです。あなたが称えられる世界にしてください。それこそが平和の真実なんです。アーメン、アーメンと締めくくられているのがこの詩なんですね。この詩は今の私たちのこの時代にあっても民衆の喘ぎ、苦しみと重なってきます。みんながコロナに苦しみながらも、しかしその苦しみは不公平に人々を襲いました。その不公平な部分は人災であります。感染しても自宅放置された陽性者が13万人、なぜですか。女性と子どもの自殺が 昨年に比べて2倍に増えました。誰が追いやられていたかはっきりしてるじゃありませんか。私たちの町で一体どれだけの飲食店が廃業してしまったのでしょうか。どれだけの人々が夢をくじかれ、なりわいを奪われたのでしょうか。森、崖、桜、どれだけ嘘とごまかしがまかり通るのでしょうか。赤木さん、ウィシュマさん、虐待と隠蔽はいろんなところにもっともっとあるのではないでしょうか。コロナの感染爆発が続いた沖縄で、なぜ辺野古の工事は止まらないのですか。戦没者の遺骨がたくさん埋まった地面の土を掘り返して埋め立てに使い続けようとどうしてできるのでしょうか。ミャンマーであれだけの暴虐が引き起こされたのに、なぜ動けないんでしょうか。なぜそれが続いているんでしょうか。国軍の資金源が断たれていないからです。一体それはどこから流れているんでしょうか。なぜ止められないんでしょうか。私たちは乾いています。主よ、どうか牧場に雨を降らせてください。牧場を濡らしてください。私たち地の草のような小さな人間もしっかりと生えていたいのです。民衆たちが集まって命の牧場になりたいのです。主よ、私たちも求めます。公正と正義を、神の義と平和を、平和と真実を、ミシパーとツェダカー、シャローム、アーメン。これは今の私たちも求めている心の叫びです。イエス様もまたこの詩を聞いて育ちました。何度も何度も聞いたことでしょう。ローマ皇帝の支配とヘロデ王の醜い政治、その二重の圧政の中、富を享受するのはごくわずかな人々で、大多数の民衆は息絶え絶えに生きてきたというのが現実でした。飼うもののない羊のように放置されていたのでした。しかしその民衆の最下層にあっては、宗教的罪人と烙印を押されて先民化された人々、すなわち不可植民、アンタッチャブル、アウトカーストを構造的に作り出して、それらの人々への差別を利用しながら民衆の恩衆を操作していた当時の宗教政治体制の中で、イエスはこの詩篇を聞き、この世の王を見つめ、人々の救いを見つめ続けて育ったのです。それゆえイエスはいよいよ自ら自分がエルサレムに入城するときに、あえて衣を借りてその背中に座って入城されたんです。彼はゼカリア書の予言の言葉にこそ王の真の姿を見たからです。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗ってくる、メロバの子であるロバに乗ってくる。イエスはこの予言を合わせて心に留めていたのです。詩篇72編の詩人の植え替わきは、イエスに受け取られ転ばの背中から十字架への道を通って、人間の歴史に新しい王の姿として刻印されたのでありました。この世の王、この世の支配者たちが用意した暴力と弾圧のただ中に進み出て、イエスは神を見上げ、神の御心がなるようにと祈られました。このローマとヘロデと民衆の暴力が、しかし命を殺してはしまえないのだ、そのことを知るように、 民が慰められるように、この民が新しい心を取り戻し、まことのイスラエル、神をたたえて生きるように、そのように祈られました。神だけがまことの王であると、イエス様は最後まで証しをし、公正と義と平和を求める人間の命の姿を彼は最後まで全うして十字架で死なれていったんです。私たちの社会は今たくさんの政治行政上の課題をいただいております。何といってもそれは未来への責任であります。温暖化対策、それと伴う食料不足への対応、それは2030年がこの世界にとって対策のリミットだと言われています。持続可能な体制とそれに見合うライフスタイルへ転換しなければ、将来は恐ろしいことになると言われています。発行された核兵器禁止条約に一刻も早く私たちの国が加盟し批准すること、それから1200兆円もの借金を徐々に減らしていって、このまま未来につけ回さないようにすること、毎年のように引き起こされる自然災害に備えていくこと、自分の国だけではなくて近隣諸国で軍事独裁政権が誕生した時にはそれを一刻も早く収めていくことができるような国際的な力を構築していくこと、子どもの貧困や教育格差をなくしていくこと、女性差別をなくしていくこと、性の異感にかかわらず人間が等しく尊重されること、外国人など民族的なマイノリティが平等に処遇されて多文化多民族社会の環境を整えていくこと、嘘やごまかしが通らない政治にしていくこと、庶民の暮らしの実態を知っている政治が行われること、権力を持った為政者が自らを抑制できる謙虚さを持って政治に当たること、こうしたことは政党の異端にかかわらずそもそもの義です。そもそもの神の義、神の公正、神の平和に基づくテーマであり課題だと思います。牧場に雨が降り、大地が人々が潤い、安心して共に生きることができますように、この祈りもまた太古の昔から今日に至るまで神を仰ぐ人間の率直でシンプルな祈りではないでしょうか。今日は衆議院選挙、そして最高裁の国民審査です。詩編の詩人が埋めたこと、そしてイエスが見つめたもの、それに連なるような思いで私たちの詩編72編を歌うような気持ちで今日一日を過ごしたいと思います。お祈りをいたします。主よ、あなたの公正、あなたの義、あなたの平和、あなたの誠、それらが私たちの上に降るように、牧場に降る雨のようにそれが訪れるようにと祈り続けます。実際のこの世界はそうはいきませんけれども、祈りはそこです。あなたが讃えられますように、願わくば信仰や立場にかかわらず 選ばれた異星者たちによって、その根源的なあなたの構成とあなたの義が少しでも行われていきますように。これ以上悔い改めずに突き進んでいたら、未来が崩れることをたくさんの科学者たちが予言しています。あなたがお作りになったこの秘蔵世界を、よく保全していくことができるためにも、信仰者をどうかお持ちください。私たちが自分の生活の延長に、そのあらゆる人々やあらゆる環境の問題があるということを忘れないで、自らの生活を顧みていくことができるように、また勇気づけてください。私たちのこの礼拝がいつもいつもあなたの平和、あなたの公正を呼び求める礼拝でありますように、そのことを通してあなたを讃える私たちでありますように、これらの祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。